皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？3月最後のポッドキャスト。気がつけば卒業の時期が終わり、新学期が始まりますね。オーストラリアの新学期は1月末なので、今の時期はちょうど1学期が終わったところですが、ヨーロッパではオーディション時期なのが今らしいですね。うちの生徒たちも何人もヨーロッパへオーディションに向かっています。たくさんのいい返事をもらって帰ってきているので、今後が楽しみです。さて、3月のポッドキャストは、筋肉を固めないで使うってどういうこと、というシリーズを見ていきました。どうでしたか？筋肉を使うってこと、少し分かってきましたか？筋肉ってね、名前も難しいし、お医者さんにしか分からないような解剖学用語を使っているから、なんだか恐ろしく感じるけれど、シンプルにも考えることができるんですよ。DLS でよく出てくる点と点原理もそうね。筋肉には始まりの点と終わりの点があるわけです。だって体の中で筋肉が、つまりステーキみたいなのがふわふわしてたら困るわけだから、骨にくっついてて、その骨を動かす仕事をしてくれてるんですよね。だからその2つの点、もしくは2つ以上の付着点と言われる点が分かると、その筋肉の仕事が見えてくるってわけです。今日のポッドキャストでは、今まで地図に書いていないけれど、この筋肉を固めないで使うってどういうことっていうのを一緒に復習してみようと思います。その中でも点と点原理も考えて、筋肉ってどうやって動くのかなっていうのをみんなでお話ししていけたらいいなと思ってます。みんなでお話しするって言っても、私が一方方向に喋ってるだけなんですが、まあ皆さんがそっちで聞いてくれてると思ってるので、みんなでいきましょう。さて、上腕二頭筋を例にとって考えてみましょうか。上腕二頭筋、つまりポパイの筋肉、腕のムキムキってなる部分は、肘の下から二の腕の骨、つまり上腕骨につくやつと肩につくやつがあります。二つくっつく場所がある、つまり二つの頭のある筋肉だから、上腕にある二つ頭の筋肉ってことで、上腕二頭筋ね。これ使いながら肘を曲げてみましょう。ほら、ポパイの筋肉が出てきませんでしたか？今度は肘を伸ばしたままで腕を前に上げてみましょう。ちょっと感じにくいかもしれないけれど、上腕二頭筋の上に手のひらを置きながら、上腕二頭筋の腕に反対側の手のひらを置きながら、腕を手のひらを上に向けて持ち上げてみると、手のひらの下で筋肉が動いているのを感じると思います。これが点と点原理。始まりの点と終わりの点があって、その2つの距離を縮めることで筋肉の動きができました。肘の下のところから二の腕の距離を縮めるのと、肘の下の方から肩の距離を縮めるのの2つができるのが上腕二頭筋。だって2つついてる場所が違うから、点と点と点原理になって3つになるんだけれどもね。ハンドバッグが目の前にある人は、それを掴んでみてください。どんなバッグでも、本でも、携帯でもいいですよ。肘を曲げて、ハンドバッグを持ち上げると、ポパイの筋肉が働いているのが見えると思います。筋肉の長さが短くなるから、これが短縮性収縮でしたね。今度はそのバッグをゆっくりコントロールしながら下ろしてみてください。上腕二頭筋を見ながらゆっくりと腕を下ろすと、ポパイが伸びていくのが見えると思います。伸びてるけれど、触ってみるとその筋肉硬くなってると思いますよ。これが伸長性収縮。伸びてるけど収縮してるっていう筋肉で、分かりづらいけれど、マイナスになりながら働いている子たちね。今度は肘を90度に曲げたままでハンドバッグをキープしてみてください。これでも筋肉が働いているのが見えると思います。だけど、サイズは変わってないでしょ？骨も動いてないでしょ？これがアイソメトリックと呼ばれる筋肉の収縮、つまり等尺性収縮になるんです。目で見えるところで試してみたら、今度は1番ポジションで正しく立ってみましょう。1番ポジションチェックリストは記事になっていますので、正しく1番ポジションで立つということに何を気をつけたらいいのかを確認したい人は、 Google で1番ポジションチェックリスト DLS と調べると出てきますよ。さて、正しいところで立った時、お腹は引き上がってるはずですよね。コアマッスルの一つである腹横筋を感じることができますでしょうか。 まっすぐに立っているときお腹の筋肉は縮んでも伸びてもいませんね。体も一番で立っているときは動いてませんよね。これがアイソメトリック、つまり等尺性収縮。何かのポジションでバランスを取るとき、例えば1番ポジションから左足をクルピエアラセコンドに通してルチレに持ち上げてみましょう。この時動いている場所は胴足、つまりジェスチャーレッグなわけです。なので体、お腹に変化もないはずですよね。変化ないんですよ。ほらお腹出てませんか。1番ポジションで立っていたウエストを細くしていく感覚、おへそを背骨に持ってくる感覚、腹横筋の筋繊維が縮んで体をサポートしている感覚はルチエにしてもクルピエにしても変わりません。変わっちゃったらどうしましょうか。お腹が弱いことになります。ただね、この時に必要なお腹のトレーニングはただ腹筋をたくさん行うことじゃないんですよ。だってアイソメトリックで止めておくことができないわけだから、止めておく練習をする必要があります。腹筋シリーズで行った下向き腹筋がこの練習になりますね。腹筋シリーズはもうすでにポッドキャストにしてありますから、そちらも聞きながらこの練習はしてください。お腹を常に入れておく感覚、そしてそれをキープできるだけのスタミナ、また息をしたりなど他のことをしてもなくなっちゃわないコントロール力、これが寝転んだ状態でできなければ、立ちながらそして踊りながら行うのは大変になっちゃうと思いませんか。こうやってレッスン中の注意と解剖学とエクササイズをつなげるんですよ。レッスン中にお腹を引き上げてと言われたら、それをいつどこでどうして言われたのかを考えなくっちゃ、そしてその中からどんな筋肉をどうやって使うのが苦手なのか考えてみましょうね。そしてそれに合ったエクササイズを探すのです。さてまた1番ポジションに戻ってみましょう。お腹の意識と背骨を伸ばす意識、そして背骨を引き下げておく感覚も使って、ここからカンブレデバンを行ってみましょう。みぞおちのあたりから背骨を丸めてきます。首を落とし背骨を短く丸めるのではなくって、みぞおちの前に大きなシャボン玉があって、その上に体をそっと下ろしていく感じ。肩は前に落ちませんが背骨が前に動きます。お腹働いてますか。この時の腹筋は腰椎をキープしながらだけれど、肋骨を体の前に閉ざしながら体を動かしているはずです。つまり重力に負けて体をベロンって垂らすのではなくって、上体をコントロールしながら動いているはず。この時に腹筋を使おうとしてお腹がポコッと飛び出してしまったり、腰椎を引き上げようと思ったら上半身がスムーズに動かないなんて問題がある場合、腹筋シリーズで挙げた普通腹筋の練習が必要だってことになります。この時に腰椎を落としてしまったり、首だけでこの腹筋運動のエクササイズをしてしまったり、もしくはおへそを下ろしておく感覚がなくなりお腹の真ん中が突き出てしまったら、ポワントで立ったカンブレデワンなんて絶対にできませんよね。最後の練習はカンブレでデリエールを行ってみましょう。1番ポジションでしっかりと立ち、肩甲骨の上からカンブレをしていきます。この時にお腹が出てしまう、肋骨がバッと開いてしまう、骨盤を前に押し出してしまうなんていう問題があったら、伸長性収縮ができていないことになります。もちろん点と点で考えたら背中の方が曲がっているので、脊柱起立筋など背中の点と点が縮まって動いている動きだと思われます。そしてそれも正しいですよ。ただ反対側にあるお腹の筋肉がブレーキをかけながら働いてくれているおかげで、スムーズなバレリーナな背中が使えるのです。ということは、腹筋シリーズの普通腹筋から床に戻ってくる感覚を素晴らしく練習することが必要ですね。重力に負けて落ちてくるのでもなく、意識なく床に降りちゃったのでもなく、ゆっくりとコントロールしながらお腹を入れたままで、そして肋骨をできる限り閉じながら背骨を長くして地面に戻ってくる練習が必要です。それをもっと感じやすくするために、ソフトボールを肩甲骨の間に入れて寝転がると頭が動くエリアが広がるので、カンブレの練習がしやすくなりますよ。ボールやセラバンド、ウェイトなどはこうやってエクササイズでの感覚をより研ぎ澄ますために使います。来月行われるダンサーのためのボディコンディショニングセミナーでは、 スカ、4つのクラスに分けてこのような体づくりのエクササイズのお話をしていきます。今月勉強したことのまとめ、そして1番ポジションという基本的なことや腹筋シリーズなどで過去でお話ししたこと、そしてレッスンの注意を合わせて考えるきっかけになったら嬉しいです。ということで今週のポッドキャストはここまで。また来週お会いしましょう。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。